皆さんこんにちは、今日はですねここでは論述のですね、前回の第13回の、回答とですね考え方について、追加でですね、解説をしたいと思います。13回については資料の方でもですね、考え方それから回答例っていうのをこう掲載してるんですけれども、この論述についてはですね、もちろん正解がこれだっていうのがあるんではなくて、その考え方、それから捉え方によっていくつかの回答があるということはですね言えます。で、今回ですね皆さんも感じていらっしゃると思うんですけども、論述に関してはだんだんですね年々この内容が少し難しくなっていると、簡単にですね内容が読んで分かりにくいケースが近年といいますか増えていると思います。これはね皆さんのこう実力とか準備、こちらの方もこうレベルアップしているので、それに合わせてですね問題の難易度も上がっているっていう見方もできると思います。で、13回でですね皆さん初めての受ける方もいらっしゃるので、私が一旦ですねここで筑後記録を読みますので、それを音声で聞いていただいて、また、解説も聞いていただきたいと思います。それではですね筑後記録の方を始めたいと思います。まず CC の1、今日はどのようなご相談でしょうか。で、CL1、最近転職を考えるようになってご相談したいと思って伺いました。この4月に人事異動があり、8年間働いた経理部門から総務部門に移ったのですが、まさか異動になるとは思っていなくて…で、キャリアコンサルタント2、異動が意外だったんですね。異動が少ない会社にお勤めなのでしょうか。クライアント2、そういうわけではないのですが、このタイミングで異動になるとは思っていなくて、うちの会社では20代のうちにいくつかの部署を回って30代で適正なる部署に移って経験を積み、それ以降はその部署に定着して昇格していくというパターンの人が多いのですと。私は入社後すぐに営業に配属されて、その後営業統括に行って約7年営業系の仕事をしてきました。経理に異動になってからは実績も残したつもりです。キャリアコンサルタント3、想定と違ってたわけですね。ずっといるつもりだった経理部門への思いも終わりでしょうね。クライアント3、そうなんです。大学は小学部だったんですが、学んだことが活かせるという嬉しさもありました。配属されて何年か経つと業務の流れにロスがあることが分かってきたので、それをどうやったら改善できるか自分なりにアイデアを練って、具体的な改善策とともに上司に提案したこともあります。自分でもよくやったと思うのですが、そのことはとても評価してもらいましたし、同僚たちにも感謝されました。今もその方法が採用され続けていますと。ちょっとキャリアコンサルタント4、実際的な成果も上げておられるのですね。非常に主体的にお仕事に取り組まれていますね。クライアント4、ありがとうございます。性分として真面目な方だという自覚はありますが、移動してみると改めて経理という分野が好きなんだなということを実感しました。キャリアコンサルタント5、そのことがお話からも伝わってきます。だからこそこれからの働き方について迷いを持たれるのですね。クライアント5、はい、総務では社内広報とかオフィスのレイアウト変更とかいろんな仕事を回ってきます。関わる人も様々です。経理では自分の仕事に集中できていたのに、そうはいかなくてつまらないミスもしてしまいます。そんなこともあって総務の仕事は自分には向いていないのではないか、だったら経理の仕事ができる会社に思い切って 移った方がいいのではないかなと思うようになりました。それに経理のスペシャリストとして働いて昇進していくというプランを描いていたのですが、その道もなくなってしまったのではないかと…キャラコンサルタント6、思い描いていたご自分の将来のプランが実現できないのではないかという不安も思わりなのですね。クライアント6、はい、年齢的にも転職するならそろそろ限界なのではないかと思います。今ならまだ経理の仕事に戻ってもすぐ通用する能力もあると思います。でもいざとなると本当に転職してしまっていいのか、転職できるのだろうかとかなといろいろ考えてしまうんですと。以上ですね。ここまでが筑後、はい、記録です。でこの中でですね、まず問1ですね、相談者がこの面談で相談したい問題は何かを記述せよ。ここはですね、割合とまず結論、何が問題、いわゆる、転職しようかどうかと迷っていると、まあ、それで相談に来たとということですね。でその理由は、なぜ転職しようかと迷っている理由っていうのはご本人が言っている言葉、まあ、これをこう要約して、まあ、つけるっていうことですから、まあこれは経理を8年間やってきて、まあ思ってもない異動がありですね、総務に行ったけれども、まあ、総務の仕事も向いていないと。これでは経理のスペシャリストになりたいという、まあ、道が閉ざされてしまうではないかですよね。今ならまだ転職もできるのではないかということで、転職も考えるが迷って相談に来たと、まあ、こういうことですよね。まあ、これをまあ120字ぐらいにね、まとめるということですから、まあ、1はですね、まずクリアできるのではないかなと思います。で2番目ですね、キャリアコンサルタントとしてあなたが考える相談者の問題は何かを記述せよ。まあここがですね、まあ資料の方、前回資料の方の、まあ、捉え方、3つの観点から捉えるっていう、まあある程度その考える視点っていうのは説明したんですけども、このですね13回のケースっていうのは実はこれをよくこう見てみますとね、結構これ難しいというか、一つはですね、まあ受験する皆さん、キャリアコンサルタントそうですねの視点から見るのをですね、結構惑わすというか、そうですね、分かりにくい。まずね、これからするとこの人が経理のスペシャリストというか、経理では活躍してきた人なんだってご本人は言ってますよね。いろいろ評価されてるとかですね、それから経理のスペシャリストを目指すプランを持ってる、今なら経理でも通用するんではないかと、まあ、こういう言葉がね散りばめられてるというか言われてるので、読んでる方はこの人はやっぱ経理の専門家なんだと、だからそれに対して、急に異動があったので、まあ、この人が、まあ、ある意味ではかわいそう、もしくはねもっとその可能性もあるんですけども、あそうだったらもっとその高い見地から、この人は総務も経験して経理の総務も分かって、もっと上の管理職になってほしいから、ローテーションでね、まあ、総務に行く事例になったんではないかなっていうふうに、ね、まあ、そんなふうにも思いたくなっちゃうんですね、うん、まあ、その可能性ももちろんあるんですけども、ここで一つですね、皆さんにお伝えしたいことはですね、そのクライアントの言っていることに共感する、まあ、受け入れるっていうこと、これもすごく大事なんですけど、一方でですね、それに戸惑わされないで冷静に判断するっていうキャリアコンサルタントの視点、まあ、これが大事です。で結論から言うとね、この文章をよく見てみるとですね、本当にこの人は経理向きの人だったのかどうか、本当に経理のスペシャリストなのかどうかっていうところは、ここ大いに疑問なんです。うん、で今回この8年間勤めてて総務に異動になったんですけれども、なんで異動になったかっていう説明も、まあ、されてないですよね。本人何も言ってない、わからないって言ってるんで。ということは本当にその前向きな異動であれば、通常はですね、上司が、まあ、もっと上を目指してほしいんで 1,2 年ね、総務も まあ、経験として積んでほしいんだとかね、まあ、そんな話が、まあ、ある方が当然ですよね。そういうこともなかった、まあ、多分ないんだと思うんですね。なかったっていうこととかですね、それからこのさっきのクライアントの3番のところでね、何しろ私は経営で評価されてきたっていうようなに近いようなことを言ってるんですね。業務改善を、まあ、プロセスを改善したとかね、アイデアを出したと、うん、で上司にもよく提案したとかね。でここがね、実は落とし穴かなと思うんですね。この人ね、8年経理やってきたんですよね。で私は経理でこれだけのことをやってきたんですって、普通だったらね、経理の本来の経理の話、まあ月次決算だとかね、連結決算だとか、うん、もっと経理で、経理のもっと経理の本来のお金の使い方とかですね、うん、経理の仕事自身でこれだけのことをやったんだっていう話ではなくて、よく見てみるとこれってね、プロセス改善、業務の流れにロスがあったんでそれを改善して、なんかこう変えて提案して、まあそれが今でも使われていますと、まあこのことなんですね。このことをこの人が8年間やってきて、一番この人が訴えてることってこんなことなんですね。これって本来から言うと、本当の経理のプロスペシャリストだったらこういう話じゃないはずなんですね。ということはこの人は経理そのものではそんなにね、うん、大きな仕事をしっかりやってきたっていう感じはしないんですね。でこの人はすごくこのクライアントは自分ではやってきたって、これは冷静に見ると8年もやってきた人だったらこれはごく一部の仕事のはずなんですよね。うん、そのことをすごく主張してるっていうことはちょっとやっぱり違う、本当に経理が得意だったのかなっていうのは疑問が残ります。うん、それとあまり説明もなく総務に、まあ、異動になった、まあ、この会社は普通ね、30代だとあまりこう異動はない会社なのに異動になったっていうことは、冷静に考えるとやっぱり経理向きではない人かもしれない。うん、むしろこの人は、まあ、総務の方がまだ活かせるんじゃないのということで異動になったっていうふうに見る方が、冷静に見るとそうなんですね。うん、そこをしっかりこうそういう意識で見ないと一つはいけないと思いますね。うん、まあその後ね、ご本人が総務に行って、あまり総務を向いてないとかね、自分の仕事に集中できていったのにそうはいかなくて、つまらないミスもしています、総務でね、つまらないミスもしてしまいますって言ってるじゃないですか。これってね、まあある程度ケアレスミス、そんなミスをするっていうことは、この人本当は経理ってあれですよね、まずはミスしない、そういうことがね、大事なんだけど、つまらないミスもしてしまって、この人そうすると経理でもつまらないミスしていたんじゃないのということになると、ここでもね、本当にこの人が経理の専門家だったのかなっていうのはちょっとクエスチョンなんですね。さらにこう読み進んで、まあ、聞いてみるとね、経理のスペシャリストってご本人が言ってるのは最後の方に出てくるんですね。このクライアントの5番のところでね、経理のスペシャリストとして働いて昇進していくというプランを描いていたのですが、その道もなくなってしまったのではないかと…って言ってますね。ここのとこね、こういうプランを持ってた、経理のスペシャリストとして働いて、うん、昇進していく、まあ一見ね、もうごもっともっていう感じもするんですけど、ひょっとしたらプランを持って経理のスペシャリストになって昇進してってね、今実現できていないからこういうプランを描いている、なんかそんな、それを今後のね、道、自分の道って言ってるので、うん、こういう観点からもしてですね、やっぱりこのどうも経理、うん、の本来のプロではないのかなっていう点が、まあ、読めば読むほど見えてくるっていう感じですね。そうするとね、この問題点ですよね、キャリアコンサルタントから見た問題点っていうのは、まあ、もちろんね、この、納得のいっていない異動について上司にちゃんと話を聞いていないっていうところも一つ、これは現象として、まあ、問題点、うん、ご本人はあまりそんなこと言ってないですけどね、これ問題点なんですけど、もっと深い意味での問題点っていうとね、ご本人がいや経理から総務に異動になったのは、ひょっとすると自分ってやっぱり経理では評価されていなかったのかなとかね、 むしろ経理よりも総務が向いていると思われたのかなとかね、そういうようなあの自分の自己評価と他己評価がね違うんじゃないかと、ギャップがあるんじゃないかとっていうことに全く気がついていないってことですよね。これ冷静にあの判断すると、この状況から見るとね、本当はそういうところが分かってくるはずなんですけど、全くそこにはまあ意識がいっていない、だから自己評価と他己評価のギャップがあるではないかってことですね。これが一番大きな問題だと思います。で、その問題がもしあるのかないのかっていうことは、きちんと上司にまあそのことを聞いて話をするっていうことではないとわからないんですけど、それもしていないってことですよね。まあ、だからそれがまあ2番目の問題点で、この1番目と2番目の問題点を何も解決しないまんまですね、そうだったら転職、経理で転職だって言ってるのが、まあご本人からすればすごく至極、まあ、当然のこうね、あのステップかもしれないんですけど、これは1番目と2番目の誤ったっていうかね、問題がある上にさらに上乗せして転職だっていうのは、さらにこう誤りの上乗せみたいな感じになる危険性がすごくありますね。でもしね、本当はご本人が経理に向いてないとすると、間違ってこう転職したとか、まあ、転職活動をしてもうまくいかないと思うんですけどね。で、間違って、まあ、どっかに転職、小さい会社に転職経理でしたとするとね、本当にそこでは、まあ、なんていうのかな、苦労する。今この会社結構ね、大きい会社なので、あ、向いてなかったらじゃあ総務にっていうふうにね、その人の、まあ、能力とか可能性を考えてこうローテーション移動する、まあ、余裕があるってことですよね。小さい会社に行くとね、そんなことはありませんから、もう経理でねバリバリやってもらおうと思って採用したら、意外にそれがそうじゃなかったっていうことになると、それこそまあちょっとやめていただくしかないかなとかね、まあ、そういう本当に最悪の状態にもなりかねないんで、大変危険性をはらんでるってことです。だからその辺をキャリアコンサルタントの見た問題点、これをね、まあ、今ちょっと長く話してますけれども、コンパクトに文章にまとめるってことですね。で、その1番と2番を合わせたその具体的な展開っていうのはね、まあ、ここはね、簡単にお話ししますけれども、そうするとね、こういうふうにご本人、まあ、イラッショナルビリーフとかね、間違ってこう信念を持ってるとか完全に誤解してる可能性がある場合に、まずそれをね、気がついてもらわないといけないわけですよね。で、これね、気がついて、いわゆる結構自分が絶対こうだって思ってることを人にですね、そうではないんじゃないでしょうかとかね、そういう話をされて、これ誰でも嫌ですよね。受け入れがたいですよね。だからそういうことをやっていかなくちゃいけないっていうことなんですね。で、そのためには何が大事でしょうかってことですね。大前提はね、信頼関係をその前に築いてこなくちゃいけないってことです。そうすると、まあこの人が言うんだったらそうかなっていうふうにね、気づく可能性があるんですね。ということは、まずこの今キャラ、クライアントが訴えている問題、まあ、これ十分に聞いて共感し、評価するとか評価して信頼関係をまず築く、これがまあ大事なこと。その上でですね、この間違った信念とかね、間違った思い込み、もしくは気がついていない、それを指摘するためにはね、事実をね、一つ一つこう丁寧に、今言ったように突然の移動で説明がないとかね、もしくはご本人が一番経理でやってきたことで、一番訴えていることが本来の経理業務ではないとかね、総務に行っても、まあ、つまらないミスをするとかね、まあ、そういうような事実を一つ一つちゃんと取り上げて、そういうことからすると本当に経理で評価されていたのかどうかはね、聞いてみないとやっぱりわからない。場合によってはそうではないんじゃないかって考える、そういう見方を持っていた方がいい。そこを分かってもらうということですね。だからここは本当に丁寧にというかね、なんか突きつけるように言うんではなくて、一緒に考えながら事実をもとにして、そういう可能性があるんじゃないですかね。ここまた決めつけちゃダメですからね。そういうことも考えられるんじゃないかっていうところで、ご本人も、あ、 ひょっとしたら自分の、うん、能力とか自分の思っていることもちょっと違うのかもしれないなと、他の評価はね、ということに思って、でもそれはまだどっちかわからない、だからそういう姿勢で上司によく話をして聞いてみましょうってことですね。まあこの場合だったら前の上司かもしれないですね、経理の時のね、うん、そういう姿勢で聞かないと上司に相談するっていうことが意味が薄れてくるんですね。まあ前の間違った信念のままで聞くとね、なんで私こんなにやってるじゃないですかとね、なんで異動なんですかっていう形でなんか文句を言うとかね、聞く耳を持たないまま相談になっちゃうんで、まあいい結果にならないことがありますよね。だからそういう意味だと、うん、そういうどっちの可能性もあるんだと、もうそこはまずは耳を傾けて聞こうっていう姿勢にさせて上司に相談をするって、ね、っていうステップですよね、うん、その上でです、転職についてはその後考えればいい話、うん、まあそれが本当に、まあまあ、経理で実力があって会社がそれをね明らかになんかね別の理由で評価してないんだったら転職っていうこともね、まあ、考えることはね当然あると思います。その逆に本当は経理ではね評価されてない、能力がないんだったら、まああまり能力がないんだったら、これはね転職はね全然その考えるもには値しないですよね。社内でも評価されてない人がね全く知らない会社に行ってねそれで力を発揮する、そのことはできないんでね、うん、ですからそのことを分かったらば、うん、場合によってはね、じゃあ総務が意外にやっぱり総務に向いてる面がよく自分でも考えるとね、あそう今はねただもう経理から異動になったっていうことですごくこうもうそういう一方面しか見ていないから総務も向いてないっていうふうにこう思ってますけれども、そうでなくて本当に、冷静に一から戻って考えたらね、うん、やっぱり総務向きの人かもしれませんよね、いろいろ業務改善をやったりね、うん、だからそこまでのところを、まあ、ステップをですねきちっと解説するっていうかっていうことです。で今回ですねこの前回第13回なので、まあ、全員の方にはできないんですけれども、実際に今のような観点で、回答をしてみる、うん、回答をして場合にそれをまあ添削するっていうんですかね、それについて、アドバイスするっていうことはできますので、うん、また送ってください。またそれをですね、皆さんにも共有する、うん、受講生の方からのということで共有することによってですね、まあ、皆さんにとって本当にこうなんか実践的な勉強方法っていう意味でですね、まあ、役立てられるんではないかなと思いますので、まあ、そういう観点でね進めていければなと思ってます、はい、ではね今回は前回の13回の論述の、考え方と回答の仕方っていうことでさらに深くですね掘り下げた、まあ、解説っていうことでお話をさせていただきました、では引き続き頑張ってください。以上です。